特集介護、安心して暮らせる地域のために。この度の特集では介護をテーマにお届けします。誰もがいつか直面するかもしれない介護というテーマを、まだ先のことと捉えるのではなく、自分や家族のこれからのこととして考えるきっかけになれば幸いです。介護は誰にとっても他人事ではなく、いつか向き合う身近なテーマです。介護保険制度の基本ポイント。利用者らしさ。利用者の意思を尊重し、能力に応じて自立した日常生活を送れるよう支援することを目指しています。自立支援。利用者が持つ能力を最大限に活かし、可能な限りの自立した生活を送れるようサービスを提供することを目指しています。社会保険方式。保険料や公費などで運営され、介護が必要な人を社会全体で支える仕組みです。データで見る胎内市の介護の今、高齢者人口の推移、介護認定率の推移、被保険者1人当たり介護給付費月額の推移の3つのグラフがあります。一つ一つ読んでいきます。高齢者人口の推移、出典、住民基本台帳人口及び国立社会保障人口問題研究所推計値。図の説明。85歳以上の人口率の推移を折れ線グラフで、総人口の推移を棒グラフで表し、両方を重ね合わせた図です。縦軸は総人口、横軸は令和2年から令和27年まで5年ごとに記されています。年ごとに総人口、85歳以上人口率の順で読みます。令和2年、28,581人、7%。令和7年、26,710人、7.3%。令和12年、25,559人、8%。令和17年、23,839人、10.4%。令和22年、22,064人、12.2%。令和27年、23,006人、12.6%。図終わり。介護ニーズが高まる85歳以上の人口は、令和22年頃にピークを迎えます。介護認定率の推移。出典、厚生労働省、介護保険事業状況報告。図の説明。令和2年から令和6年まで、市、県、国の介護認定率の推移を折れ線グラフで表しています。縦軸は17%から20.5%まで、0.5%ごとに目盛りを取っています。市、県、国ごとに推移を読みます。なお、数値はおよその数です。市、令和2年、約18.5%、令和3年、約17.7%、令和4年、約17.4%、令和5年、約17.3%、令和6年、約17.4%、県、令和2年、約19.2%、令和3年、約19.3%、令和4年、約19%、令和5年、約19.1%、令和6年、約19.3%、国、令和2年、約19.1%、令和3年、約19%、令和4年、約19.4%、令和5年、約19.7%、令和6年、約20.1%、図終わり。認定率は国、県よりも低めに推移しています。被保険者1人当たり介護給付費月額の推移。図の説明。令和2年から令和6年まで、市、県、国の1人当たりの介護給付費月額の推移を折れ線グラフで表しています。縦軸は2万4000円から2万8000円まで、1000円ごとに目盛りを取っています。市、県、国ごとに推移を読みます。なお、数値はおよその数です。市、令和2年、約2万6000円。令和3年、約2万6400円。令和4年、約2万5400円。令和5年、約2万5600円。 令和6年約2万6000円、県令和2年約2万6800円、令和3年約2万6700円、令和4年約2万6600円、令和5年約2万7000円、令和6年約2万7600円、国令和2年約2万3800円、令和3年約2万4200円、令和4年約2万4400円、令和5年約2万5000円、令和6年約2万5800円、図終わり。1人当たりの介護給付費の伸びが全国平均と比べて緩やかに推移しています。胎内市の介護予防地域づくり。市では市民の皆様の健康寿命延伸とより快適で充実した人生の実現に向け、介護予防や地域での支え合いの仕組みづくりに積極的に取り組んでいます。介護予防大作戦ではそのためのヒントを紹介しています。ぜひご覧ください。介護予防大作戦ホームページはこちら、QR コードあり。初めてでも安心、介護保険制度と主な介護保険サービス。介護保険ってどんな制度？親が将来介護が必要になったら、そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。2000年にスタートしたこの制度は、高齢になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるように支援することを目的としています。介護が必要になった時、誰もが安心して介護保険サービスを受けられるよう、費用の一部は介護保険料、残りは国・県・市の公費によって賄われています。制度を使ってできること。介護保険を使うと高齢者等の状態に合わせて様々なサービスが利用できます。介護保険サービスの利用を希望する場合は市に申請し、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定までの流れ。1、申請。本人または家族が市の介護保険窓口や地域包括支援センターに申請します。2、訪問調査。市の調査員が自宅などを訪問し、体の状態や生活の様子などを調査します。3、主治医の意見書の提出。主治医に意見書を作成してもらいます。4、介護認定審査会での審査。福祉・医療の専門家からなる審査会で、要介護度状態区分・介護度を判定します。5、認定結果の通知。要支援1から2、要介護1から5、または非該当のいずれかに認定され通知されます。認定後、ケアプランの作成。ケアプランとはサービスを適切に利用するための個別の計画書です。ケアマネジャーがご本人・ご家族の意向や心身の状況に合わせて作成します。この計画に基づきサービスを利用します。主な介護保険サービス。福祉用具の貸与・購入・住宅改修。福祉用具のレンタルや自宅での安全な生活のための改修。訪問介護。ヘルパーが自宅の食事や掃除・入浴をサポート。通所介護・デイサービス。日中施設で食事や入浴・レクリエーション。リハビリ・通所訪問。専門職による機能回復のための訓練。施設に通う・自宅訪問。短期入所・ショートステイ。数日から数週間施設で宿泊可能。介護者の休息にも。施設での生活。特別養護老人ホームや介護老人保健施設、グループホームなど。地域包括支援センター。高齢者のための介護や福祉、医療に関する。地域包括支援センター。高齢者のための介護や福祉、医療に関する総合的な相談窓口です。専門スタッフが高齢者やご家族が抱える介護や生活支援に関するさまざまな問題に対応します。地域包括支援センター。胎内市社協。西本町11番11号、ほっとほっと中城内。電話 0254-44-8687。 地域包括支援センター。チューリップ園。共和町837番地1。電話 0254-44-8687 28-0022、地域包括支援センター山防止、下館、阿座、大開、1522番地、電話 0254-47-2115、 地域包括支援センター中条愛公園、 12.91 番地、電話 0254-46-5601。 詳しくはこちら QR コードあり。インタビュー、利用者と支えるプロのリアルな声。写真があります。渡辺京子さん、在宅サービス利用者家族と母の星人恵さんが笑顔で並んでいます。介護って一人で頑張りすぎず、相談できる相手がいることが大事ですね。在宅介護とケアマネージャーの視点、一人じゃないと気づいた瞬間。渡辺京子さんは活動的だった母星人恵さんの介護が突然の大腿骨骨折による入院を機に本格化したと語ります。骨折以前から母にパンばかり買ってくるなど小さな変化があったため、これが認知症の兆候かもしれないと気づいていたそうです。ケアマネージャーの片野恵美さんに相談し、サービス利用を開始しましたが、母がデイサービスを嫌がったり、同じ話を何度も繰り返したりする中で、正直イライラすることもありました。そんな時、片野さんが定期的に訪問し話を聞いてくれたことが本当に救いでした。気持ちが整理され、京子さん自身も深く考えすぎず開き直って気楽にやってみようと思えるようになった。これが介護のコツかもしれませんね、と語ります。今ではショートステイも活用し、介護って一人で頑張りすぎず相談できる相手がいることが大事ですね、と強調します。京子さんは母から娘のおかげで幸せだと感謝されるその言葉を励みとし、信頼できる支援者と制度の力を借りて前向きに介護と向き合っています。専門家の視点、笑顔を支えるケアマネジャーの思い。居宅支援白鳥のケアマネジャー片野恵美さんは、幼い頃からおばあちゃん子だったこともあり、自然の流れで介護の道に進みました。この仕事の最大の喜びを伺うと、ご利用者様やご家族が笑顔になれた瞬間を挙げられます。片野さんは提案によってご利用者やご家族の不安が少しでも軽減した時や、できなかったことができるようになったという変化に立ち会えた時に心からやりがいを感じるそうです。日々の業務では自身が笑顔で接し、ご本人やご家族の思いに深く共感しつつ、前向きな気持ちを持っていただけるようサポートすることを心がけていると話します。さらに片野さんは、ちょっとした気遣いや温かい声掛け一つが支援を必要とする方々の大きな支えになるという考えから、介護を特別なものとして捉えるのではなく、思いやりとして日常の中で身近に感じてほしいと呼びかけています。写真があります。居宅支援白鳥ケアマネージャー片野恵美さんと渡辺京子さん、母の星人恵さんが談笑している写真。笑顔での対応を心がけています。介護現場の魅力と地域とのつながり。施設介護の立場から価値ある仕事を再評価。母がおばの介護をする姿を見て、介護をする人を支える立場になりたいと強く思い、この道を志したのがグループホーム真心の介護職員、服部義弘さんです。服部さんは認知症の方と心が通じ合ったと感じられた時に、ふと見せてくれる笑顔が大きな喜びにつながると話します。人生の先輩から多くのことを学ばせていただいているという気持ちを大切に、心と体の両方に向き合っています。同施設の管理者片野裕樹さんは、これからの社会に介護は欠かせないという確かな思いから福祉の世界へ進みました。片野さんは現在、介護は価値のある仕事、感謝される仕事、感動できる仕事といった本来の魅力が再評価されてきていると話しています。写真があります。寄り添い笑顔で片手を挙げているグループホーム真心介護職員服部義弘さんと入居者の佐久間さん。在宅支援を支えるプロ、訪問介護の奥深さ。ヘルパーステーション中条の訪問介護職員 高橋恵子さんは高校生の時から介護は人生に必要な知識と技術だと考え、新卒で迷うことなく介護の世界に飛び込みました。訪問時間は短いですが、おおむね1件あたり30分から1時間。高橋さんはその方の空気感を大切にしたケアを心がけています。この仕事の醍醐味は、住み慣れたお家だからこそ見せてくださる利用者様らしい姿や表情に触れた時に感じる何者にも代え難い喜びです。そして利用者様の人生観に触れることができるのは、私にとってかけがえのない学びとなっていると話しています。祖母の介護をきっかけに資格を取得した転職組である同事業所の訪問介護職員小川美佐子さんは、訪問先で困難なことも起こりますが、利用者様にありがとうと言われたとき、ほっとするとともに達成感を感じると言います。心地よいコミュニケーションが取れるよう、積極的に声かけをすることを心がけていると話しています。写真があります。ヘルパーステーション中条、高橋恵子さん、小川美佐子さんが並んで楽しそうに笑っています。介護の仕事、私にもできる多様な働き方、資格のない方も歓迎。グループホーム真心の片野さんは、資格のない方も携われる介護職という働きを紹介し、介護は向き不向きがあると言われますが、ぜひ一度自身の目で現場を見ていただきたいと呼びかけています。ライフスタイルに合わせた働き方。ヘルパーステーション中条の高橋さんは、訪問介護は朝や夕方の時間帯に対応する短時間勤務、登録ヘルパーの方なしには成り立たないと強調します。子育て世代の方やアクティブシニアの方々にとって、ワークライフバランスを取りやすい働き方ができると、その魅力を語っています。写真があります。グループホーム真心管理者片野裕樹さんと2名のスタッフが並んでいます。誰もが向き合うこれからのこと。介護は特別な誰かのことではなく、誰もが向き合う身近なテーマです。この特集がご自身と身近な大切な方々とのこれからについて考える一助となれば幸いです。問い合わせ、福祉介護課介護保険係、内線1153-1154